こんにちは、ストロング宮迫です。さて本日もいつもいつもの大河山永とともにお届けしたいと思います。
よろしくお願いします。
本当若いお姉さんとかと本当話したいね。本当いつもいつもの大河山永
勉強の話を、
なんかちょっとはかどらないなっていう、ところなんですけれども、大河今日はね、
はい、
まあ公開実力テスト対策するんですけれども、うん、とにかく日々の勉強とそして過去の勉強っていうのを、まあ、同時に合わせ技として進めていかなければ、
はい、
入試には最終的に対応できないと、うん、ということで、
はい、
公開実力テスト対策ということの、まあ、DVD を見ていただいて、うん、これをやっていくと、日々の勉強と合わせてやっていくということなんですけどね、
はい、
私たちがこの公開実力テスト対策を進めるときにね、まあベースになっているものとして、まあ、イケドン法というイケドンシートを使って、うん、ABC に分けて、うん、A から順番に優先順位の高いものから撃破していこうねという、まあ、やり方をやっているので、
はい、
中にはね、イケドンシートを使っていませんとか、うん、いう方もいらっしゃるでしょうし、うん、ABC はね、うん、分けてやってるけど、
うん、
イケドンは使ってないという方もいらっしゃるでしょうし、
はい、まあ、
いろんな方がねいると思うんです、
うん、
でイケドンシートは家にたくさんあるけどね、うん、貼ってませんよっていう方だっているでしょう。ここでね、
はい、
そのイケドン法っていうののこうエッセンスというか、
うん、
まあ改めてっていうことでもあるんですけど、
はい、
イケドン法をすることがね、なぜ私たちがイケドンをして、いやこれは実は公開実力テスト対策にすごく大きな影響を及ぼしているんだということを改めてここで皆さんにお話をして、
はい、
まあその理解を深めていただこうという、まあこういうふうに今回の音声では思ってるんです。
はい、
で、まあ、イケドン法ってどうですか、一言で、タイガー一言で表したらどういう勉強法ということが言えますかね。
まずですね、今やるべき問題というのがさっと出せるっていうことですかね。う
ん、じゃあ勉強するよって言った時に、
はい、
じゃあ今日何やるとかじゃなく、あ今日はこれっていうふうに、うん、出せるようになるのがイケドン法と、
まあ、そうですね、はい、そのために、問題別に分けています、
うんうんうん、
問題ごとに分けています、はい、レベルごとに分けています、はい、これを、まあ、手間をかけてしてもらってるわけなんですよね、
手間っていうのは親の手間でそれをやろう、はい、ということですね、
そうですそうです。
でレベル別に分けて、
はい、
それをさっと、うん、もちろん簡単な、うん、できるものから子供にやらせるという手法 で、ね、やらせていくということですね。
公開実力テストの対策のためには、
はい、
過去3ヶ月、
はい、
もしくは、まあ、長いテストになるとね、うん、その半年に1回とかの実力テストとかになると、はい、6ヶ月1年とかのこう問題の復習をしていかないといけないわけじゃない。
まあその量たるやね、うん、テキストで言っても、はい、プリントで言ったって相当な量になるわけで、
はい、そうですよね。
じゃあそれを1年間のまとめテスト、半年ごとのまとめテストがありますよって言った時に、
はい、
教科書からやるんですかと、うん、テキスト最初から、うん、昔の最初からやるんですかというところが問題になるってことですね。
何日そこにかけれるのかというのもあると思うんですけれども、はい、この実力テストとかっていうのはですね、なかなか時間取れないんですよね、
うん、普段の勉強っていうか授業
を進めるからね、子供たちはね、
うんうんうん、
なので例えば1日で、
うん、
1日の勉強で復習をしようってなったら、うんうんうん、さてどこからやるっていう、まあ、話に普通だったらなると思うんですよね。
仮に1日のしかなくてそれを3ヶ月分を復習しないといけないとというふうになった時に一体何を勉強するんですかということですよね。
けどそれじゃダメですよっていうのがこの公開実力テスト対策なんですよね。
つまりその、実力テストで3ヶ月とか半年分とかっていう膨大な範囲のテスト範囲になった時に多くの親子は、
はい、
まあ、勉強のしようがないというふうな、うん、広すぎて、
はい、
やるにしてもとてもじゃないけど1日なんかじゃできないよ、3日じゃできないよというふうなことで、やりようがないものっていうふうにしてやらずに、まあテストを受けているっていうのが多くの方の現状ってことですよね。
そうですね。なので、そうじゃなく、日々の勉強の中で、ああこれはやった方がいいな、広いテストの範囲の中では、あこれ確認した方がいいなというのを日々の勉強の中で見つけて貯めていくと、あのそれで進めているのがイケボン法であって、そうじゃなくてもですね、その日々貯めていければ OK、
別にいいということですよね、はい、いざ3ヶ月分半年分っていうものをまとめてやろうとするときに、さあ何やるのって言ったときに、あそれは以前やった、
はい、
これとこれをやればいいっていうのがさっと出せるんであれば、はい、要するにそれはイケドン法をやってるということと等しいことですから、
はい、
イケドンシートじゃなくてもそれは構わないということですね、
はい、
それで言うと、そのイケドン法は、やろうとするものが明確になってるっていうことがまあ一つと、
はい、
あとは大体こうイケドン法でやっていくときに、たくさん今までやってきたことっていっぱいあるじゃないですか、はい、イケドンシートじゃなくてもね、1年間習ってきたこと、半年間習ってきたことがたくさんある中で、はい、どれをやるかっていうのの、その優先順位っていうのは、どういうふうにこうイケドンシートの勉強ではこう決まってくるというか、
あの DVD の中でも話をしてると思うんですけれども、はい、あの忘れかかってる、そして重要な単元というふうにまあ言ってると思うんですよ、
ね、はい、
まあ、塾なんかでですね、まあ、皆さん塾の勉強がまあベースになっていると思うので、そこの単元でまあ大切だよというふうにしてきたこと、子どもたちが、特に嫌いな単元、そういうものが狙われるので、そこの今から考えるとここって多分忘れてるだろうな、抜けてるだろうなという、そのあたりということになりますけど、
それで言うと本当に、日々授業を受けていろいろ復習をして、なかなか子どもが理解できなかったりとか、
はい、
テスト前に慌ててやって穴を埋めたとか、
はい、
やったつもりだったのにテストでできなかったとか、そういうところっていうのが結局時間の経過とともに大部分忘れてしまうということですね。
一度間違えた問題とかね、
一度間違えた問題は二度目も同じ答えで
同じ思考回路なですからね、はい、
そういう意味でそのイケドン法っていうのは、それがあこれは間違えた問題だねとか、以前やったけどできなかったねとか、はい、そういうことが明確になってるのがイケドン法ということで、
はい、
別にイケドン法じゃなくてもそれがさっと子供に今日これやるよ、実力テスト対策でこれやるよっていうふうに蓄積があってできるんだ、あればそれでいいってことですね。
そうですね。もう一問一問イケドンシートに貼って貯めてってもらう、まあ、膨大な数になりますけれども、その中からこう選ぶというその作業をしてもらうんですけれども、別にそうじゃなくてね、日々の問題集の中でも、何かしらあこれはやった方がいいなというふうにチェックをして、進んでいってる、さあじゃあ何やろうかというと、そのチェックの問題をもとに
やれば
復習をやっていくというね、
それができる体制であるんであれば、
はい、
構わないということですからね。 そんなことを一応頭に入れながら、公開実力テスト対策を本格的にこれからやってまいりましょう。